今日はヨハネの福音書第4章1節から26節です。このところでは渇きを癒す水のことが語られています。1節にパリサイ人たちがイエス様はヨハネよりも多くの弟子を作ってバプテスマを授けている、そのように言っていた様子がここに出てきます。しかし実際には2節を見るとバプテスマを授けていたのはイエスご自身ではなく弟子たちであったとあります。バプテスマ、私たちは洗礼を受けるということを非常に重要視するところがあるのではないかと思います。しかし肝心なことはただ洗礼を受けたそのことだけではなくて、私たち自身が自らの内側を清め、また満たしていただく必要があります。そしてそのことが実はこのところで語られています。4節を見ますと、サマリアを通っていかなければならなかったという言葉が出てきます。通らなければならない。必ずそのところに行って、神様は目的を全うされるということを見ることができます。イエス様は5節を見るとスカルというサマリアの町に来られた。なぜそのスカルというところに来られたのか。6節にそこにはヤコブの井戸があった。ヤコブはかつて押しのけるもの、しかしそれが神様によってイスラエル、神の皇太子と変えられた人であったわけです。その人がこのところで井戸を掘り、そしてまたサマリアの人たちが水を汲みに来るということであったわけです。7節には一人のサマリアの女の人がそこにやってきて、イエス様は私に水を飲ませてくださいと話しかけたわけです。ところがそのサマリアの女の人はどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですかと9節で答えています。なぜならば、ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかった。それは歴史的なことがあるわけですけれども、ユダヤ人はサマリア人を言うなれば差別し、偏見の目を持って嫌っていたということであったわけです。ところがなんと、イエス様はそのサマリアの女の人に水を飲ませてくださいと話しかけて行かれたわけです。そして不思議なことは、実は10節のところに、もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょうということを言われたわけです。神の賜物、神様が無代価で与えてくださるもの、それは何かというと、実節の終わりに出てくる生ける水です。そしてイエス様は13節で、この水を飲む人は皆また乾きます。ヤコブの井戸水、確かに私たちは水を飲んでもそれで全てが満たされるとは思われません。また喉が渇いて水を飲むということをします。しかしイエス様が言われたのは、実は私たちの肉体の渇きではなくて、心の渇き、魂の渇きのことを言われています。14節に、私が与える水を飲む人はいつまでも決して渇くことがありません。私が与える水、それが生ける水であるわけです。それを飲むならば、いつまでも決して渇くことがない。何が渇かないのか。肉体ではありません。私たちの心、魂がその生ける水によって潤され、満たされていくということです。実はこの生ける水は何かというと、一言で言うならば、ご精霊であると言えます。ご精霊が私たちのうちに臨んでくださり、そして私たちのうちで泉となって、永遠の命の水を湧き上がらせてくださるということであるわけです。ですから私たちは水のバプテスマよりも、むしろ精霊のバプテスマ、精霊によって私たちが満たされ、 そしてまた溢れるものとなるということを求めていく必要があるわけです。ですからこの女の人も15節を見るならば、主よ、私が乾くことのないようにここに汲みに来なくてもよいように、その水を私にください、彼女は求めました。なぜ昼日中の一番暑い日にこの井戸水にやってこなければならなかったのか。それは彼女自身が非常に不道徳な罪ある生活を行っていたということであるわけです。そのことをイエス様は指摘されました。16節を見ると、行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。彼女は17節を見ると、私には夫がいません、はっきりとそのことを答えたわけです。そして18節に、イエス様はあなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですから、というふうに指摘されたわけです。先にナタナエルを、あのイチジクの木の下で瞑想している、祈っている、その彼をイエス様は見て、まことのイスラエル人だということを指摘されました。そしてこのところでは、このサマリアの女の人が不道徳な、そしてまた罪深い生活を送っている、そして実はそれが心が乾いている、もう魂が干からびているような状態であるということを指摘されたわけです。大事なことは18節のところに、あなたは本当のことを言いましたとイエス様は言われたところです。ですから私たちは自分自身のありのままのことをイエス様に告白しなければならないということです。私たちはすべての人が罪を犯したために栄光を受けられなくなっている。パウロはそのことを語りました。私たちと神様を隔てているのは何か、それは罪であるということです。そして私たちがこの生ける水、ご聖霊をうちにいただくために何が必要かというと、自分自身のありのままの姿を神様の前に告白をするということであるわけです。ですからこの女性は、私には夫がいません、そしてイエス様は、あなたは本当のことを言いました。イエス様は一言もその女性を責めたり、そしてまた罪を指摘したりということはないわけですけれども、彼女は自ら告白し、そしてまた19節には、あなたは預言者だとお見受けしますというふうに答えているわけです。そしてしかも、この礼拝のことを語っています。サマリアの人たちは、自分たちはこの山で礼拝をする。しかし、ユダヤ人は20節を見ると、礼拝すべき場所はエルサレムにある。そのように違う場所で礼拝するというようなことを言っているということを、この女性は語ったわけですけれども、21節に、この山でもなくエルサレムでもないところであなた方が父を礼拝する時が来ます。実は場所が重要ではないということです。どのようなところであっても神様に礼拝することは、それは等しいことであって、じゃあ何が重要なことであるのか。それは23節のところに、まことの礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。24節のところにも、神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。イエス様はそのように言われたわけです。御霊、すなわちご聖霊、もう一人の助け主、そして真理によって、この真理というのは私たちの真実ということです。自分のありのままをの姿をもうそのまま神様の前にさらけ出し、そしてまたひれ伏して神様を礼拝する、そのような誠の礼拝者たちを神様は求めておられるということであるわけです。 この礼拝の話をしたときに、その女性は25節を見ると、私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っていますと、そのようにイエス様に話したわけです。メシア、すなわち救い主。イエス様はなんと26節を見ると、あなたと話しているこの私がそれです。そのことを明らかにされた。そしてこの事実を知ったこの女性は全く心が変えられていく。その姿をその後で私たちは見ることができます。また私たちも実は私たちを救ってくださるイエス・キリスト、その方にお会いすることによって、そしてまた自らの真実をすべて告白し、そしてまたイエス様が自分の心を潤してくださる生ける水、またご聖霊を与えてくださる、そのことを信じることによって、私たちは潤された心を持って神様を礼拝することができる。そのことを信じて、私たちはこの誠の神様を拝するものとさせていただきたいと思います。